今日の聖書の箇所を読みたいと思います。今日の聖書の箇所はマタイの福音書17章22節から28節、マタイの福音書17章22節から28節です。マタイの福音書17章22節、彼らが外来に集まっていたとき、イエスは彼らに言われた。人の子は今の人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。また彼らがカプナームに来たとき、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来ていった。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか。彼は納めますと言って家に入ると、先にイエスの方からこう言い出された。シモン、どう思いますか。世の王たちは誰から税や密業を取り立てますか。自分の子供たちからですか。それとも他の人たちからですか。ペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために、湖に行って釣りをして最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると捨てたる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさい。今日も本当に皆さんとこうやってご一緒にですね、礼拝を捧げられることを感謝いたします。イエス様は外来での、宣教活動によって外来の領主であった、ヘロデから命を狙われるようになり、そしてそのために群衆を巻き込むわけにもいかないですし、またエルサレムで十字架にかけられるというイエス様ご自身の目的を達成するために、ヘロデの手を逃れてスロスドンという地中海地方の北の方ですね、の方に退いて行かれました。逃れて行かれました。それから、外来にまた戻られるわけですけれども、外来港を南の方から迂回してですね、そしてまた外国人の地に行って、そしてまたさらに下に進んで高い山ヘルモン山でご自身の本当の姿を、3人の弟子たち、ペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人にお示しになりました。今またですね、伝道の拠点としていたカペナウムのペテロの家に戻り、これからいよいよエルサレムに向かっていく準備をしておられたとき、その中の出来事が今日、記録されているところであります。22節に、彼らが外来に集まっていたときとありますけれども、これは単に一緒にいたということではなくて、エルサレムに向かっていくという目的のために結集していたのであります。そこでイエス様はエルサレムに行く目的を語られます。何とおっしゃったか。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが三日目によみがえりますとあります。人々の手に渡されるというのは、これは聖書の中では独特の言い方なんですけれども、人々の手に渡されるというのは、人々がイエス様を好き放題にするということです。目隠しをして殴ったり、鞭打ったり、拷問のあらゆることをする、そういうことを意味した言葉です。神の子イエス様が人の手の中に落ちる、落とされるということを意味します。ここのところ文法的にもう少し正確に訳すと、人の子は人々の手に渡されることになっている。そして、彼らは彼を殺す、人の子を殺す、そして彼、人の子は三日目によみがえらせられるとなります。渡されるというのとよみがえらせられるというのは受け身で書かれています。で、誰がそうするのかという、誰がそうするのかというものについては書かれていませんが、しかしそれは伝統的な解釈では、父なる神様がそうするのだということであります。イエス様を殺すのは人々なんですけれども、イエス様を人々の手に渡し、イエス様を三日目によみがえらせるのは父なる神様なのだというのです。ですからイエス様は、私はこの方の御旨に従ってエルサレムに行くんだ、人々は私を殺す、しかし父なる神様が私をよみがえらせるとおっしゃった。それは何のためか。 罪の奴隷となっている人間を神の子とするためです。罪の奴隷から自由なものとする、そのために私はエルサレムに行って十字架にかけられ殺されるのだとイエス様はおっしゃっているのであります。イエス様は全人類の罪の贖いのためにエルサレムに行くとおっしゃっていますけれども、弟子たちにはそれが分かりません。特に最後のですね、3日目に蘇らせられるという部分はもう全く耳に入らないわけです。殺されるっていうことしか耳に入らないもんだから、彼らはそれで非常に悲しむわけです。イエス様がこのようにおっしゃったということを念頭に置いて24節以下を読むと、この24節以下が何を意味しているのかということが分かってきます。イエス様はペテロの家をガイラヤでの拠点としておられたわけですけれども、そこにですね、宮の納入金を徴収する人々がやってきました。宮の納入金というのは出エジプト記30章を根拠に集められているものですけれども、ちょっと開いてみましょうか。出エジプト記30章、どの辺かというと聖書の前の方、150ページですね。150ページ。前の方の150ページ。10節から読みましょうか。出エジプト記の30章の10節。アロンは年に一度、食材のための罪の生贄の血によって、その角の上で、契約の箱の角ですけれども、その角の上で贖いをする。すなわち、あなた方はいよいよ、年に一度このために贖いをしなければならない。これは主に対して最も聖なるものである。主はモーセに連れて仰せられた。あなたがイスラエル人の登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためである。登録される者は皆聖書のシェケルで半シェケルを払わなければならない。1シェケルは20ゲラであって、おのおの半シェケルを主への奉納物とする。20歳またそれ以上のもので登録される者は皆、主にこの奉納物を納めなければならない。あなた方自身を贖うために、主に奉納物を納めるとき、富んだ者も半シェケルより多く払ってはならず、貧しい者もそれより少なく払ってはならない。イスラエル人から贖いの銀を受け取ったなら、それは会見の幕屋の、天幕の用に充てる。これはあなた方自身の贖いのために、主の前で、イスラエル人のための記念となるとあります。どういうことかというと、1年に1回全イスラエルの罪の贖いのために祭司が生贄の動物の血を祭壇の角にかける。それによって罪の贖いが行われるんですけれども、でもそれだけではその罪の贖いを自分のものとして受け取ることはできなかったわけなんです。でそれを自分の贖いとして受け取るためには2分の1シェケルを贖い金として納めなければならなかったということです。ですから動物の血が流されたらそれで自動的に罪が許されたということではなくて、贖い金を納めることによってその罪の贖いを自分のものとして受け取ることができた。で贖い金を納めなければ罪の贖いが自分のものとはならないので、災いが自分の身に起こるかもしれないと言われていた。だからこれは非常に重要なものだったんですね。旧約聖書ではそういうふうに教えたわけです。だから富んでいるものも貧しいものも命の価値に変わりありませんから、同じ2分の1シェケルを納めなさいと命じられていたわけです。でこの宮の納入金は、神殿の補修ですね、修繕や運営に用いられていたもので、エルサレムでは杉越の祭りの時に納入されていました。で地方ではその1ヶ月前に集められるわけです。だから、これはですね、イエス様は十字架エルサレムで十字架にかけられる1ヶ月前の出来事であっただろうと言われるわけなんです。で2分の1シェケルっていうのは、これはですね、労働者の2日分の賃金に相当する金額ですから、今の日本だと数万円に相当することになります。でイエス様の時代にはですね、こうやってちゃんと立法に従ってこれを納入する人もいたし、その納入する意味を認めない人たちもいたということです。でだから そのパリサイ人たちは一生懸命こう立法を守らなきゃいけないと考えてますから納入するんですけども、そうじゃない人たちがいて、そんなことはもうやる必要はないと考える人たちも、そういう団体もいたということだったんですね。だからここで、宮の納入金を納める、徴収する人たちがペテロのところに来て、あなた方の先生は宮の納入金を納めないのかとこう質問するわけです。でパリサイ人たちの監視の目がある中で、イエス様が律法を大切にするかどうかっていう、そういう試しという意味でもあったかもしれません。でペテロはイエスと答えるわけです。でイエス様は律法に従って生きておられたからです。でペテロが家の中に戻ると、そのやり取りをイエス様は聞いておられたんですね。そしてイエス様の方からペテロに話しかけられました。シモン、どう思いますか？世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか？自分の子供たちからですか？それとも他の人たちからですか？でペテロが他の人たちからですと言うと、イエス様は言われました。では子供たちにはその義務がないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために、湖に行って釣りをして最初に取れた魚を取りなさい。その口を開けると2ける1枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさいと言われました。ここでですね、鍵となる言葉があります。それは義務がないと訳されている言葉です。この義務がないと訳されている言葉は、ギリシャ語の元の言葉は自由という意味なんです。だから子供たちは自由であるとイエス様はおっしゃった。これは奴隷に対する自由人という意味での自由です。王の子供たちは自由であるということですね。王の子供たちは自由である。ここでは神殿が問題になっていますから、王とは神殿の主、すなわち神様のことを指します。ですから神の子供たちは自由であるという意味になるわけであります。じゃあ何から自由なのか、何から自由なんだと思いますか？何やってもいいということではもちろんないわけですね。何やってもいいということではなくて、何から自由なのか。それは先ほど神殿のための納入金は罪の贖いのためだと言いました。それが律法の規定です。罪の納入金というのは、それは贖いを自分のものとして受け取るために必要だったということです。それが律法の規定だったわけですね。罪の贖いを自分のものとするために納入金を納めなければならなかった。 でも罪を許してもらうためにお金を納めなければならない関係というのは、神様と神様の子供の関係ではないですよね。神様の子供じゃないから許してもらうためにお金を払わなきゃいけなかった。神様と神様の子供たちとの関係というのは、すでに許された関係、すでに愛されている関係、すでに贖われた関係である。神の子供は、子供たちは罪から自由になったものなんだとイエス様はここでおっしゃっているのであります。だから罪が許されるか許されないか、私の罪は許されるんでしょうか、これを納めたら許されるでしょうかといったような、怯えながら神殿のために金を納めるという、恐れのある立場から恐れのない立場、奴隷の立場から自由人の立場に変えられたのだとイエス様はペテロにおっしゃっているのであります。子供たちっていうふうに複数形で書いてあります。イエス様だけが神の子として自由な立場を持っておられるとおっしゃったわけじゃなくて、ペテロに対してもお前も自由なんだ、罪から罪の恐れから自由なんだとおっしゃっているんです。この方が私たち一人一人に対して、あなたも自由なんだ、あなたも神の子なんだ、もう奴隷の子ではないんだとおっしゃっているのであります。これからイエス様はエルサレムに向かって十字架にかけられて、罪の贖いなしと成就しておられるんです。ペテロはもう何度も何度も分かってますけども、これからつまずくんです。これからイエス様を否定するのです。そういうペテロに向かって、お前は神の子なんだよ、もう罪から自由なんだよ、罪の恐れの中に生きていく必要はないんだよとイエス様はおっしゃって、イエス様はこの時はおっしゃいませんでしたけども、ちっとこういうの持ってらっしゃったに違いない、この私がお前の分の罪の贖いを全部成し遂げるから、そしてお前を生かすから、お前はもう罪から自由なんだと そういう思いをうちに秘めておられたのではないでしょうか。これから行われる罪の贖いをすでに成し遂げられたこととしてペテロに語っておられる。お前は罪の贖いを自分のものとして受け取るために宮の納入金を支払う必要はもうないんだとおっしゃっているんです。ここに十字架に向かわれるイエス様の固い決意と十字架の意味が込められているのです。皆さんどうでしょう、これをですね、今の日本の状況に当てはめるとどういうことなんでしょうか。神社や仏閣に行くとですね、賽銭箱が置いてあります。そして特に宗教心のない人でも初詣などに行ったり、あるいは観光などでね、神社やお寺に お参りしたりすると、賽銭箱に金を投げ込み、家内安全、商売繁盛と祈るわけですね。金を投げ込まなければ聞いてもらえないと思うから。また占い師とか霊能者と言われるような人たちのところに多くの金が集まります。金によって安心を買いたいと思う人がたくさんいるからです。先祖が苦しんでいるというような脅しの言葉に捉えられて、お祓いをしてもらったり、家事祈祷してもらう。そのために多額のお金を払う。どうしてそういうことをするのか。自由がないからです。自由でないからです。罪と罰に対する不安があるからです。誰かにいいよって言ってもらいたい。何か霊的なことに権威がありそうな人、そういうふうに見える人に問題解決しましたよと言ってもらいたい。そのためにお金を払うのです。しかしそのようなことで恐れは解決しないんです。罪の呪いは解決しません。むしろ恐れは強くなり、一度そういうところに引っかかってしまったらなかなか抜け出せなくなってしまうのです。修法の方に印刷してありますけれども、パウロはこのように言いました。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。だからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいと言っています。お金によって、あるいは律法の行いによって罪を贖わなければならない者たちはいつまでも恐れの奴隷であります。しかしイエス様は十字架の血で私たちを贖わない、私たちを神の子としてくださいました。イエス様ご自身が言われるんです。あなた方は神の子供であると、あなた方は自由人であると、罪と恐れから解放されたものだとイエス様はおっしゃってくださっているんです。聖書は言います。あなた方はこれを金を払うことによってではなく、律法の行いを行うことによってでもなく、ただイエス様を信じることによってこの自由を得たのだというのです。一方イエス様はペテロに人々をつまずかせないために、イエス様とペテロ二人分の納入金を納めるようにと言われるんですね。27節にこういうふうに書いてあります。しかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると捨ててる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさい。ここにですね、大人の対応があるわけです。大人の対応がある。神のことされ、自由となった者は神殿の納入金を納めることは必要ないわけです。罪がすでに贖われたからです。一方神殿の納入金を納めることによって今年一年の罪が許されたと信じ、それによって安心を得ようとしている人たちもまだたくさんいたわけです。また納入金を納めないということは明らかに律法を指定することになるので、律法を守らなければいけないと考えている人たちとの間にですね、無用の対立を生じさせることにもなりますし、イエス様に従っている多くの人たちの中にも納入金を支払っていた人はたくさんいたはずです。もしイエス様が納入しなければ彼らの中に混乱と不満が来たことも考えられた。イエス様はこの時点で そういうことで対立が起こったり混乱が起こることを望んでおられないんです。本当はですね、こういうことで信仰がぶれない方がいいんです。でもそうやって、ぶれてしまう人たちのために、自分が持っている自由を自ら制限するということも愛の技として尊いものだということを聖書は教えています。パウロが地中海世界で伝道を展開していた時も同様の問題はしばしば起こりました。パウロはイエス様の十字架と復活を信じることによってのみ救われるのであって、割礼を受けているか受けていないかは救いとは関係ないということをもう熱烈に説きます。もうそれこそ命がけでそれを説くわけですね。そして割礼派の人々と激しく対立しますけれども、ギリシャ人にの信者でね、テモテという若い人がいました。で彼は、パウロの弟子だったんですけども、パウロはテモテを伝道旅行に一緒に連れて行きたかったんです。でもテモテはギリシャ人でしたから活動を受けてませんでした。でパウロは彼を一緒に伝道に連れて行くためにテモテにですね、活動を受けさせるんです。それはテモテが活動を受けているかどうかということで無用の対立を起こさせないため、またテモテ自身を攻撃から守るためでもあったのです。また地中海世界では動物の肉は、一旦偶像に捧げられて、神殿で偶像の神殿で一遍捧げられて、そしてそれが、降りてきたものを市場で売っていました。だから普通市場に売ってる肉っていうのは全部ですね、偶像に一度捧げられた肉だったんですね。クリスチャンたちの中には偶像に捧げられた肉は汚れているから食べてはいけないという人たちがいました。一方でイエス様の十字架を信じてその血によって清められたら、偶像に捧げた肉なんかによって汚れることはないと考える人たちもいました。そして両者の間に論争と対立があったのです。でパウロ自身は偶像に捧げられた肉を自分が食べたって、それで汚されることはないと考えていました、パウロは。だけどそう考える人たちをつまずかせないために、彼らの前では、そう考える人たちですね、偶像に捧げられた肉を食べたら汚れると考える人たちの前では肉を食べることを控えるようにとパウロは教えているんです。私たちもそのような大人の対応ということが必要な時があります。一方ですね、ここでイエス様がペテロにお命じになったことは、私たちの心を本当に温かくしてくれます。今まさにこれからエルサレムに向かっていこうとするときに、ペテロに最後の漁をするようにとおっしゃるんです。釣り針を食べようと。そして最初に釣れた魚の口の中に2人分の納入金額の銀貨が入っているから、それを私の分とあなたの分として納めなさいとイエス様おっしゃった。もうあなたが自分の金で自分の罪の贖いをする必要はないんだ。すべてが神様の恵みの中にあるんだ。そのことをイエス様おっしゃってるんです。そしてペテロはイエス様と一緒にエルサレムに行ったらですね、もういつ帰ってくるかわからないと思っていたに違いないんです。ひょっとしたらもう帰ってくることはないかもしれないとペテロは思っていたかもしれない。そんなペテロに最後の釣りを楽しませるんです、イエス様は。そして銀貨を口に入れた魚を見つけたペテロはですね、お前は神の子なんだ、もう自分の金で自分の罪の贖いをしなくてもいいんだということを体験させていただいたんですね。ペテロは納入金を納めました。しかしそれはペテロの金ではなかったのです。イエス様が与えてくださった銀貨だったんです。この出来事はペテロの心に深く刻まれたものであったに違いありません。イエス様はただもう払わなくてもいいよって言ったべきでなく、他の人のつまずきにならないように払いなさいとおっしゃった時に、それをペテロのお金としてではなく、イエス様を与えるお金で賄ってくださったのです。私たちは子供たちは自由だと言われたイエス様の言葉を今日心に留めたいと思います。 人々は言うでしょう。お前はこれができない、こんな失敗をした、こんな罪を犯した、これからが足りない。しかしイエス様は弁護してくださるんです。あなたは私の子供だと。私の子供は罪から自由なんだと。罪の恐れから自由なんだとイエス様おっしゃっている。恐れることはない。なぜなら完全な愛がここに注がれたからだとイエス様おっしゃっています。招きの言葉でも読みましたが、ローマ人への手紙8章14節15節の言葉にこのような言葉があります。暗証聖句のところに、引用してあります。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。このアバというのはお父さんという言い方だそうです。父上って言ってますね。お父さん、英語だったらダッドとかダディとかっていうふうに、本当に非常に関係のいい父子の関係の中で言われるお父さんという言い方が、そういうことです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父、アバお父さんと呼ぶのだと言っています。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日も聖書の言葉に耳を傾けさせてくださいました。主よ、あなたの言葉によって私たちの心の目を開いてください。かつては罪の奴隷であった私たちをあなたは救い出してくださいました。罪を犯して怯えていたのは私たちでした。平安がなく死と滅びを恐れていたのは私たちでした。私たちはまさに罪の奴隷だったのです。しかし主イエス様、あなたは私たちを神の子とするため、私たちを自由なものとするため十字架にかかってくださいました。あなたの十字架の血が私たちを清めたのです。私たちを罪からあがなってくださいました。主イエス様、今私たちは自由なものです。恐れながらと御顔を仰ぎ望む、見上げることができることを心から感謝いたします。恐れながらあなたに向かってお父さんと、天のお父さんと呼びかけることができることを心から感謝いたします。主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの子供とされた者たちはなんと幸いなことでしょう。あなたの前に平和と安心を得ることができた者たちは、主よ、どうぞさらに私たちを強めてくださり、罪を犯さない自由をお与えくださいますようにお願いいたします。罪に打ち勝つあなたの十字架の恵みをさらに私たちのうちに強め、あふれるように注いでくださいますようお願いいたします。主よ、あなたが与えてくださったこの自由、この平安をさらに私たちのうちに満ち溢れさせ、あなたの喜びで導いてください。そしてこの自由を自分のために用いるのではなくて、他の人を生かすために知恵を持って用いることができますよう私たちを導いてください。主イエス様、今日の私たちの中にいる病んだ者たち、苦しみと恐れの中にいる者たちをあなたが帰り見て、どうぞあなたの子供とされる自由をお与えくださいますようにお願いいたします。病から解放してください、癒してください、苦しみから解放してくださいますように心からお願いいたします。どうぞあなたの圧倒的な光と命によってお一人お一人を包み、あなたに作り変え、あなたの子供として生かしてくださいますように心からお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。